改めまして皆さんおはようございます。そしてメリークリスマス。本日はクリスマス礼拝です。父なる神の御子イエス・キリストのご降誕を覚えて心からなる礼拝を共にお捧げいたしましょう。ところで今年2020年は新型コロナウイルスの問題があり大変な1年だったかと思います。最近気づいたんですが、ある CM で一人の青年がこんなことを囁いています。見えないものと戦った一年は見えないものに支えられた一年だと思う。見えないものと戦った一年は見えないものに支えられた一年だと思う。確かにこの一年は見えない新型コロナウイルスに私たちは翻弄された一年でしたけれども、しかし見えないお方、すなわち神様の見えない御手、見えない支えがたくさんあったのも事実ではないでしょうか。神様は大変なコロナ禍の中にあっても守り、備え、そして恵みをくださいました。また神様は万事を益としてくださるお方でもあります。そして何よりも神様は私たちに最大の恵みとも言うべき救いの恵みをくださるために救いの一大プロジェクトを立ち上げてくださいました。それが世界で初めのクリスマスと言ってもいいんではないでしょうか。本日はそんなクリスマス、キリスト降誕を覚えてご一緒に神様に礼拝をお捧げしたいと思います。ところで私たちキリストの教会は概して12月25日にキリストが誕生したということが聖書に書いてあるわけではありませんので、必ずしもこの時期にクリスマス礼拝をしてきませんでした。では毎日がクリスマスという思いで年がら年中いつでもキリストの降誕を覚えているかといえばそんなこともなかったと思います。むしろ最近の特に日本のキリストの教会ではある意味伝道的な観点からこの時期にクリスマス礼拝をする教会が多くなってきているようにも思います。まあ、要するに一般の人々はいわゆるこのクリスマスの時期に福音に心を開く可能性があると見たわけであります。マタイの福音書2章9節から10節。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上なく喜んだ。その方の星、すなわちキリストの星は文字通り希望の光として東方の博士たちを大いに喜ばせました。そしてそんなキリストの星は今お読みしました言葉にありましたように導きの光として博士たちを幼子キリストのもとへと先導したのであります。ちょっと考えてみてください。キリストと出会って救われた私たちクリスチャンは誰しもかつて何らかのキリストの星に導かれてクリスチャンへとなったのではないでしょうか。何らかのキリストの星のようなもの、例えば先輩クリスチャンとか、あるいは何らかのきっかけによってキリストのもとへと導かれたんじゃないでしょうか。そしてキリストと出会い救われた私たちクリスチャンは今度は私たちが誰かをキリストへと導く新たなキリストの星になるべきではないでしょうか。こんな言葉があります。一本の点火された松明はまだ火のついていない松明に点火するのに役立つ。一本の点火された松明はまだ火のついていない松明に点火するのに役立つ。今世の中はコロナ禍の中にあってとても暗く感じられます。そんな中にあって私たちのちょっとした愛、優しい言葉や励ましが誰かの心の灯火になるのではないでしょうか。カトリックの宣教番組心の灯火のキャッチフレーズをご存知の方も多いと思います。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。先の見えない状況になりまして不平の一つや二つも言いたくなるかもしれません。不安だって大いにあるでしょう。ただそんな不平や不安を漏らすだけでなく究極の光としての救いをいただいている私たちクリスチャンはできる範囲でほのかな希望の光、小さな導きの光として 誰かのキリストの星になろうではありませんか。このコロナ禍の暗い世の中にあって、なおさらそうしたいものです。なぜなら、私は世の光ですと言われた主イエス・キリストは、私たちクリスチャン一人一人に対しても、あなた方は世界の光ですとおっしゃっているからです。私たちは自ら輝くことはできませんけれども、あたかも月が太陽の光を反射して輝くがごとくに、キリストの光をしっかりと受け止め、それを反射させることによって、キリストの星となろうではないでしょうか。暗いと不平を言うよりも、進んで明かりをつけましょう。改め、暗いと不平を言うよりも、あなたが光となりましょう。暗いと不平を言うよりも、私が光となりましょう。さて、私たちが光を他者と分かち合うべく自ら光るためには、私たち自身に光の源、光源はありませんので、まずは御言葉を通して福音の光を私たちがしっかりと受け止める必要があるのではないでしょうか。今朝は先ほど足立教団に読んでいただきましたルカの福音書の20章9節から18節にあります、ブドウ園の主人と農夫たちの例え、およびルターが小聖書と呼んだと言われておりますヨハネの福音書の3章16節の御言葉より、福音の光をしっかりといただきたいと思います。まず最初にルカ20章に描かれておりますブドウ園の主人と農夫たちの例えを見てまいりましょう。この例え話の中で、主イエス・キリストは直前の場面で、宗教指導者たちが、あなたは何の権威によってそんなことをするんですかという問いを発しているんですが、その問いに暗に答える形で、ご自身が神様によって使わされている神の御子であることを示しております。また神によって使わされた預言者たちを無視し、彼らにひどい仕打ちをした宗教指導者はじめユダヤ人たちの罪を指摘し、さらには神の救いのご計画の全貌をこの例え話の中で明らかにしようとしているわけであります。この例え話は一言で言えば、ブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出かけた主人の話であります。ちなみに農夫たちはそんなブドウ園で働き、収穫を得て儲け利益を得ていたわけであります。当然のことながら、農夫たちは借地料といいましょうか、とにかく利益の一部を主人に支払う義務がありました。そういうわけですから、当然主人はそんな分け前、支払いを受けるべくしもべたちを使わすわけであります。しかし、なんと農夫たちはそんなしもべを袋だった気にし、手ぶらで返したっていうんですね。最初のしもべが送られた時に、農夫たちはなんとそのしもべを袋だった気にして手ぶらで返してしまった。そこで主人は別のもう一人のしもべを使わしますが、農夫たちは今度もそのしもべを袋だった気にし、恥ずかしめた上で手ぶらで返した。さらに主人は3人目のしもべを使わしますが、やはり農夫たちはこのしもべにも同様な仕打ちをし、その3人目には傷まで負わせたと書かれています。ここまでのことは何を物語っているんでしょうか。それはすなわち、神がイスラエルの民の立ち返りのために何度も何度も、そして何人も何人も預言者を使わしますが、結果的にイスラエルの民は預言者たちを認めず、受け入れないどころか、彼らを侮辱し迫害し、怪我を負わせ、ひどい目に遭わせたのだということではないでしょうか。イエス・キリストはこう語ることによって、これまでに起こったことを告げ知らせているわけです。さて、話を例え話に戻しますが、3人のしもべたちを使わしてもことごとくうまくいかなかった主人は、悩んだ挙句に最後の手段として、自分の愛する息子なら多分敬ってくれるだろうと思い、ブドウ園にその愛する息子を使わすのであります。ところが、なんと農夫たちは、あの息子は後取りだから、あれを殺せばブドウ園や財産は自分たちのものになるだろうと、なんとこの主人の息子を殺してしまったというんですね。このことは言うまでもなく、再三再四預言者たちを送り使わしても一向に立ち返ろうとしないために、父なる神はまさにその最後の手段、最後の切り札として愛する一人息子を使わしたということを表しているのではないでしょうか。 主イエス・キリストはこう語ることによって、これから起ころうとしていること、すなわち十字架の贖いを告げ知らせていると言っていいかと思います。ちなみに主イエスはこの例え話の最後に詩篇118編22節を引用しております。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となった。つまりこの例え話の中では農夫たちによって用なしとしていとも簡単に殺されてしまった息子、まあ、具体的にはこの後十字架の死を成し遂げられる神の御子イエス・キリスト、ある意味その存在は一見家を建てる者たちの見捨てた石のように何の役にも立たないような存在に見えながら、実はなんとその石が石前の石となった、つまり後の復活を経て神の御子イエス・キリストの十字架の死は救いの礎、救いの土台となったということであります。ここにまさにあの御言葉が響いてくるのではないでしょうか。今日2つ目に読んでいただきましたヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。先ほども少し触れましたように、かの宗教改革者マルチン・ルターはこの御言葉を小聖書、小さな聖書と呼んだんですね。仮に聖書の他の箇所が全て焼け落ちてなくなってしまったとしても、この一節さえ残れば、ヨハネ3章16節さえ残れば、神の愛という大切なメッセージは十分伝わる。そういう意味でこの一節が小さな聖書、小聖書のようなものであると言ったわけであります。私はかつてこの箇所を語呂合わせで車のナンバープレートにしたことがあります。ヨハネ3の16から4316。でも私たちはただそれをナンバープレートにするだけではなく、その御言葉を何度も何度も反芻し、その内容を吟味し、私たちの心にこそ刻みつける必要があるんじゃないでしょうか。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。よくクリスマスは苦しみますなどと言われます。ちょっとふざけているように響くかもしれませんが、ある意味私たちにとっては喜ばしい神の御子、救い主イエス・キリストの降誕は、視点を変えて父なる神様から考えれば、それは必ずしも喜ばしいクリスマス、楽しいクリスマスではなく、まさに苦しいクリスマス、苦しみますだったのではないでしょうか。父なる神はその大いなる痛みのうちに、愛する一人子を人類の救いのための全勝の生贄として十字架にかけるべく差し出してくださった、それがクリスマスです。あのアブラハムにその愛する息子を捧げさせなかった父なる神は、今から2000年前の最初で世界で最初のクリスマスに、そのタイミングで自らの愛する一人子をまさに神様の切り札として、最後の切り札として捧げてくださった。こんな話があります。ある国にそれぞれ世界一のものを一つだけ持っているという男が3人いました。一人はどこまでも見通すことのできる望遠鏡を持つ男、もう一人はどこまででも行ける空飛ぶ絨毯を持つ男、そしてあと一人はどんな病気をも治す好みを一つ持つ男でした。ある日、どこまでも見通す望遠鏡を持つ男が遠くの国のお城にこんな張り紙があるのを見つけました。我が愛する娘が10秒じゃ。この娘の病気を治し、娘に大いなる愛を示した者に娘を与える、おより。3人は早速どこまでも行ける空飛ぶ絨毯を持つ男が差し出した空飛ぶ絨毯に乗って、そのお尻へと急ぎました。そして王の前に出た3人は言います。我々が王女様を治すためにやってきました。そう言ってどんな病気をも治す好みを持つ男が早速王女にその好みを食べさせました。すると王女は即座に病気が全快したというんですね。そこで喜んだ王は、その娘である王女を娘の病気を治し、娘に大いなる愛を示した者に与えようとしますが、はて3人の男の どの男に王女を与えたらよいものか、王は迷ってしまいました。確かに3人の誰一人がかけても王女は助からなかったからです。しかし熟考した挙句、最終的に王はどんな病気をも治す好みを持つ男に王女を嫁として与えたっていうんですね。なぜでしょうか。なぜならこのどんな病気をも治す好みを持つ男だけが持っているものを失ったからであります。他の二人はある意味失ってはいないんですね。でもどんな病気をも治す好みは与えたら失うものです。そこには間違いなく犠牲が払われているんじゃないでしょうか。こんな言葉があります。愛の大きさはそのために支払われた犠牲の大きさでわかる。その愛の大きさはそのために支払われた犠牲の大きさでわかる。ヨハネの福音書3章16節、いわゆる小聖書には、父なる神がなんと私たちの救いのために自分の命よりも大切な愛する一人息子の命を差し出してくださったということが書いてあるんです。これこそ父なる神の最大限の犠牲であり、表しうる最も大きな愛ではないでしょうか。そしてそれはまさに私たちへのクリスマスプレゼント、最大のクリスマスプレゼントと言ってもいいかと思うんですね。お茶の水教会の方は何百回と聞いていると思いますが、私はこのヨハネ3章16節を思うたびにこんなイメージを思い描いています。ある人が、お父さんがですね、自分の息子とその息子の友達を連れて登山に行きました。ところがその登山ですね、大きな地震が起こりまして崖崩れを起こしてしまうんですね。お父さんが助かった時には半身が崖からこの投げ出されるような形で、なんと右手には自分の息子、左手には息子の友達の手を握って、二人は崖の下にだらーんと垂れ下がっているわけです。お父さんは半身を乗り出す形でその崖でなんとか踏みとどまっていた。意識が戻って、あ、二人を引き上げなくちゃと思うわけですが、しかしお父さんも体力の限界、二人を一度に引き上げることはできません。いや、それどころかですね、一人を犠牲にして一人だけを助けることしかもう不可能に感じられました。究極の選択。もし私だったらほぼ間違いなく息子を助けて息子の友達を犠牲にすると思います。でもその方はなんと息子の手を離し、その息子の友達を引き上げたっていうんです。そんなことがあり得るでしょうか。ありえないですよね。しかし私たちの父なる神様はそれをしてくださったということですよ。愛する一人息子イエス・キリストの手を離し、十字架にかけて、その代わりにあなたを、私を引き上げてくださった。それが父なる神様の大いなる犠牲を伴う愛です。その愛の大きさはそのために支払われた犠牲の大きさでわかる。私たちはこのクリスマス、そんな最大のクリスマスプレゼントとしての父なる神の愛をしっかりと受け止めたいと思います。最後になりますが、最近こんな話を聞きました。今までの話は例え話が多かったんですが、これは実際にあった話だと聞いております。ある名画コレクターに関するお話です。ある名画コレクターがいました。彼は妻に先立たれ一人息子と暮らしておりました。唯一の楽しみは世界の名だたる画家たちの名画を収集することでした。お金は十分にありました。それゆえ彼が所蔵した絵画はゴッホ、モネ、ピカソなどなどであります。そんなある日、愛する一人息子が戦争に行くことになりました。彼はお金を使ってそれを何とか阻止しようと思いましたが、思うようにはいきませんでした。結局息子は戦地へ送られ、父親は名画を眺めながら息子の帰りを今か今かと待ちわびていたわけであります。そんな父親のもとに悲しい知らせが届きました。なんとあれほど帰りを待ちわびていた息子が戦地で戦死したという知らせです。彼は絶望しました。何もやる気がなくなってしまいました。数年後にそんな彼のもとを一人の青年が訪ねてきました。青年は息子と同じ部隊にいて、なんと息子が その青年を助けたために息子は戦死してしまったという衝撃の事実が伝えられました。ちなみにその息子の、戦地での友人だった青年は画家になっていました。そんな青年は命の恩人の、彼の息子の肖像画を描いていたんですね。青年はそれをいつか家族のもとへ届けたいと思って今日父親のもとにその絵を持ってきたというわけです。名画コレクターの父親はそんな息子の肖像画をそれはそれは大切にいたしました。時は過ぎ、やがてそんな名画コレクターも亡くなりました。そして彼の遺言通り名画たちは全てオークションにかけられることになりました。大勢の美術関係者、美術愛好家が集まりました。皆彼の所蔵していたゴッホ、モネ、ピカソなどの名画に関心を持っていたわけであります。いよいよオークションが始まりました。司会者は開口一番にこう言いました。これより絵の所有者の遺言に従ってオークションを開始いたします。ではまず最初の絵はこれです。そう言って紹介された絵はなんとゴッホ、モネ、ピカソたちの名画ではなく、あの息子の知人の無名の青年画家が描いたこの名画コレクターの息子の肖像画でした。会場はざわつきました。そんな絵に興味はない、早くゴッホ、モネ、ピカソを出せ、そんなヤジも飛び交いました。しかし司会者も譲りません。まずはこの絵からです。この絵は名画の所有者の息子の肖像画であり、息子さんの犠牲によって助かったその青年によって描かれた絵なんです。それでも誰一人その絵に関心を示すことはありませんでした。司会者は言います。どなたかこの絵を表目の方いらっしゃいませんか。するとたまたまその会場に連れてこられていた一人の若者がその絵に描かれた青年の生き様に感動し関心を持って声を上げました。大変恥ずかしいんですが今10ドルしか持ち合わせがありません。まさか10ドルではダメですよね。司会者は声を上げます。10ドル、他にいらっしゃいませんか。誰も声を上げませんでした。やがて司会者は木槌を打ち鳴らし落札が宣言されました。その息子の絵は息子の生き様に関心を持った一人の若者のものとなったのです。わずか10ドル、日本円で1000円余りでした。オークションの客たちはすでにこれから出てくるであろう名画たちに関心が移っていました。ところがなんとオークションの司会者はオークションの終了を告げたんです。以上でオークションは終了です。ご来場ありがとうございました。当然会場からは大ブーイングです。どういう意味だ、あのゴッホ、モネ、ピカソはどうなったんだ。すると司会者はそんなヤジに答えてこうアナウンスいたしました。名画の所有者の遺言にはこうあります。私の息子の絵とその生き様に関心を持ちその絵を求めた者に私の他のすべての絵画を無償で提供する。私の息子の絵とその生き様に関心を持ちその絵を求めた者に私の他のすべての絵画をすべて無償提供する。そう、つまり息子の絵を受け入れた者にすべてが与えられるという遺言だったわけであります。ヨハネ福音書第3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神の一人息子イエス・キリストを受け入れた者にはすべてが与えられる、すなわち救いが永遠の命が与えられると聖書には書いてあります。父なる神様が大いなる犠牲をもってその愛する一人子を与えるべくこの世に使わせてくださった、それがクリスマスです。メリークリスマス。